アクティブ東京支部の音声配信です。東京支部の松です。
シネマアクティブ名古屋支部の乙啓です。よろしくお願いします。
お願いします。では今日は5月上旬の注目作品について話します。この週は変則的でゴールデンウィークなんで5月3日水曜日からの開始ですかね。
ああ、なるほど。そういうことですね。はいはい。
はい。で、まあ1個目が、まあ皆さんそうだと思うんですけど、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー、ボリューム3。
そうですね。
で、あとは、まあこれは別に説明必要ないですよね。
まあ、そうですね。はい。いいと思います。
まあ監督も一緒だし、
ああ、
出てるメン
そうで
ズ
すね。
も変わらない。
まあ、どんな内容になるかは、まあ、ちょっと予告だけではどっちみちわかんないですけどね。はい。
で、あとは、それでも私は生きていく。
レアセドゥですね。
そう。主演で、ミア・ハンセン・ラブ監督という、最近だとあれですね。ベルギーマンとニテっていう、やりましたけど、ちょっと僕見てないんですけど、それの監督の最新作ですね。あれ、これは、カンヌかな？どっかでやったんでしたっけ？書いてないな。違うか。
そうですね。
特に、
まあ、なかったのか
コンペティションとかには出てないかもしれないですね。で、もう一個は、EO ですね。はい。ET じゃなく EO。
まあ ドットがつきますかね。ET は確かね。
あ、そっか、そっか。
まあ、
E10、E10 でしたっ
そう
け？
ですね。多分ね。
そっか、そっか。じゃあ、略語ってことでしたっけ？
いや、どうだったかな、あれですよ。
なんで10ついてんだろ
僕は詳しくないんであれですけど、なんか意味はあったんでしょう。
う。なんか、例えば、名前とかの頭文字だけの時は10つくじゃないです
そう
か。
かそうか。
まあいいや。EO は、あれですね、イエジ・スコリモフスキーっていう、ポーランドの巨匠の監督が、ちょっと僕この監督知らないですけど、7年ぶりにメガホンを取ったっていうやつで、一頭のロバの目を通して人間の愚かしさと愚かしさを描いたドラマと。88分しかないんですよね。で、75回、だから去年のカンヌの審査員賞も取ってるし、アカデミー賞で国際長編映画賞もノミネートされたんですね。吾輩は猫であるみたいな話なのか。
実は僕読んでなくて、
あ、そうです
なん
か。
となくしかわからないです
まあ、
け
冒
ど。
頭有名じゃないですか。
まあまあそうですよね。
この辺は猫である。名前はまだないみたい
あ
なや
れも
つ。
ずっと猫目線なんですか？
だったと思いますよ。すごい昔読みましたけど、そうだったはず
なんかこ
ですね。
の予告を見る限りだと、そのまあ、ロバの目線っていうのもあるんですけど、なんか、ロバが、まあ、もともとこういう顔なのかわかんないですけど、すごい悲しそうな顔をしている感じにも見れるので、なんかね、まあ、出会いと別れみたいなのが結構あるみたいな作品かなとは思うんですけど、なんか、そういうところは楽しみだなというふうには
そうで
思
す
いま
ね。
すけどね。
あんまないっすよね。動
そう
物
です
目
ね。
線。
普通考えないですもんね。
で、もう一個とを挙げるとしたら、帰れない山。これも、カンヌで、審査員賞を受賞した作品ですね。結構、これ、同じ年に審査員賞って何作も取るもんなんですかね。
これもなんですか。
これも、去年のカンヌで、審査員賞。
わかんないです。
どういう、
何作品選ばれるのかまで僕も知らないですけど。
モンドセレクションみたいな感じなのかな。やたら金賞多いみた
ありますよね。
いな。ちょっと、カンヌの、そのパルムドールとかはまあいい作品でしょう
そう
け
です
ど、
ね。
それ以外のなんか、細々した作品賞みたいなのありますもんね。賞。
そうですよね。
ちょっとよくわかってないですね。はい、僕はそんな感じです。
僕はそうですね。だいたい一緒だったんですけど、まあ、ちなみに、ET の、は、地球外生命体の略だそうです。エクストラ、これもちょっと英語難しくて読めないですけど、T から E っていう単語と T っていう単語の頭文字という意味
そっ
で
か、
す
だ
ね。
から、点ついてるんですね。あれで出てきましたけどね。
いや、
そ
多分
作品の。
そういう話は全然出てこなかったような気がしますね、作品中には。
そっか。はい。ありがとうございま
そうです
。
すね。まあ、全然関係ないですけど、それ以外だと、そうですね。まあ、見れたら見ようかなと思ってる作品で言えば、銀河鉄道の父ですね。まあ、宮沢賢治の、まあ、あれですよね、話で、宮沢賢治を、誰でしたっけ、菅田将暉がやって、 あの、お父さんの役を役所広司がやるっていうね、そういうお話みたいですけど、うん、個人的に、なんだろうな、僕、宮沢賢治ってあんま好きじゃなくて、作品として。違う、そんなにたくさん見てないんですけど、見てないっていうか、その、読んだりしてないんですけど、
うん、
ただ、あの、演劇関係の人って宮沢賢治やたら好きなんですよね。
へ
ぇー。なんか、でも僕その良さがよく分かってなくて。まあ、っていうので、ちょっと、あの、敬遠し気味なとこあるんですけど、まあ、これはでもちょっと面白そうかなっていう感じはしますね。
僕、勝手な宮沢賢治のイメージなんですけど、
はい。
めちゃくちゃ金ない人なのかなと
思
ってます。めっちゃ貧しい家の人っぽい
です。はいはいはい。なんか、そうでもない。
じゃなさそう
し、とかね。うん。
普通にいいとこの坊ちゃんなんじゃないか
と。みたいですよね。これ見たらもうちょっとね、わかるかも。理解は進むかもしれないですけどね。
うん。うん、あとこのなんか、
はい、
あの、役所工事じゃなかったかな、なんか、井上康史の役やった映画ありませんでしたっけ。
ああ、はあはあはあ。役所工事やってましたかね。誰だったかな。まあまあ、なんかありますよね。
我が母の、
うんうんうん。
いいだ。古宮さん役所工事なんですよね。
ああ
。でも、井上康史じゃないのか。あれ、あ、井上康史、役の日本の小説なのか。でも、自伝的小説だから、
多分。なるほど、なるほど。自分と自分の母親の、
はい。
話みたいなね。はい、ああ。
主役の人が井上豊作っていう役なんで、
うんうん、
多分井上康史なんでしょうね、
うん。
名前書いてるけど。
なるほどね。
はい。だから、それと被るなと思って。
ちょっと、はい。それともう一つ開けるとしたら、ウィーシェフですね。
ああ、はい、はい。
フランス映画で、まあ、フランスは、難民がすごい多いですかね、受け入れがね。
うんうんうん、
で、一流シェフが、まあ、レストランを辞めて、そういう難民が、の子供たちがたくさんいるところで、なんだろう、働くということで、まあ、料理を教えたりとかしながら交流するみたいな、そんな話っぽいですけどね。
うん、
はい。僕これ見てないんですけど、その、シティハンターの、あの、実写版の、
うんうん、
フラン
スのやつですよね。
そうですね、出てた方が、うん、あの、主役みたいですね。
僕見たんすけど、
うん、何役だったかってい うわかんないですけど、カティ役って書いてあるけど、あ、これはあれか、ごめんなさい、こっちの、
はい、
B シェフの方の
名前ですね。あれですよね、
うん、
ヒロインの役ですよね。
ヒロインの方がこの人だったの。
まあでも、うん、全然覚えてないから、そのヒロインの人は。
はいはいはい。
主演はあの、
はいはい、
監督なんで、
あ、サイバーリオン役が、ね、
そうそうそう、うん、あとあのフィリップ・ラショーっていう監督が、
ほうほう、
やってて、
うん、
でこの人あの、監督やりながら主演もやるっていう人で、キャッハーシリーズっていうのがあるんですよ。
うんうんうん、
真夜中のパリでキャッハーっていうのと、世界の果てまでキャッハーっていう。
ああ、なんか、それは聞いたことあるかな。
それめちゃくちゃ面白いんで、
へ、
もしよかったら見てほしいです。
その監督は、が、シティハンターの監督。
そう、監督、脚本主演っていう。
ああ、なるほど。
全部やってるんですよ。
へ
シティハンターも監督、脚本主演で、あの、バットマンも、監督脚本主演で出てます。最近、去年か。あ、2年前か、21年。ほうほう、バットマンの実写あったじゃないですか、実写か。MCU、いや、DC 的なバットマンじゃなくて、
うん、
なんかパロディみたいな。知らないですか？
ああ、はいはいはい。なんかここでは紹介しましたよね、確かね。
史上最低のスーパーヒーローってやつ。うんう
んうん、あれを、の監督、
はい。そうそう、あの監督で、
脚本。
主演。
主演。
脚本。
じゃあまあそういうふざけた映画っていうか、のが、
まあまあそうですね、
コメディが、得意なんですね。
はい、得意。しかもこのバットマンっていう映画83分しかないですから。
これって見られてなかったですね。
いけないです。
これ見てないです。なかったです。ああ、なるほど。
映画館で見てないですけど、ちょっと近々見ようと思います
。うん、そうですね。いいですね、はい、それをね。ちょっと作品、ウィーシェフとあんまり関係ないですけど。
関係ないですけど。
はいはいはい。
いや、もう本当、フィリップ・ラッシュ監督なんて、とりあえず見た方がいいと思います。
なるほど。
まあ、合う合わないあるかもしれないけど、僕はめっちゃ声出して笑ってたい。
いや、いいですね。たまにはそういうの見たいですもんね。
はい。
うん、ありがとうございます。
はい。
この週はこんなところですかね。
はい。
はい。
では次の週、12からの週。
はい、12からの週ですね。
おとけさん、
はい、じゃあね。まずは僕は、劇場版サイコパス、プロビデンスですね。はい。で、これはですね、まあ、僕が大好きなアニメ作品の、まあ劇場版も何作かあるんですけど、
うん、
まあ、最新作というか、
うんうん、
はい、ものですね。サイコパスというアニメーション自体は、まあ、近未来の、 どっちかっていうとそうですね。あの、広角機動隊とかに近い話ですね。あの、ちょっと近未来的な技術だったりとか、あの、主人公は警察官というか、まあ、まあ、それに近いような、あの、法を、法に則って取り締まるみたいなね、そういう仕事をしている人たちの話ですね。
はい。
はい。これの、まあ、新しいのがまた見れるということで、とても楽しみにしている作品の一つですね。
うん。
はい。で、他の作品で言うと、この週は、アルマゲドンタイム、ある日々の肖像ですね。
はい。
これは、まあ、家族と、それから、まあ、子供が多分主人公なんだと思うんですけどね。
うん。
で、おじいさんかな、アンソニー・ホップキンスがいたりとか、
うん。
お母さんがアン・ハサフェイがやってたりとか、
うん。
まあ、多分白人と黒人のその子供の友達の話だったりとかするのかなっていうようなね。うん、1980年代のニューヨークという設定ですね。
うん。うん、これも、
あ、そうですね。
去年のカンヌのコンペティション
ですね。そうですね。
はい。
それから、あと一つ挙げるとすると、メモリーですね。
うん。
はい。まあ、なんとなくもう、内容はわかるなっていう感じですけど、あの、リアム・ニーソンの、
はい。
映画ですね。それだけ。
リアム・ニーソン、リアム・ニーソンしてるん
ですね。そうですね。多分ね。
いつも。
はい。まあ、設定を何か変えるだけで、あとは、彼で映画が撮れるっていうね。
沈黙シリーズみたいな
感じになってると思うんですけど、今回は殺し屋なんだけど、もともとベテラン殺し屋なんだけど、ちょっとアルツハイマーになりかけてて、記憶が曖昧な、うん、あの殺し屋みたいなね、
うん、
で彼が多分はめられるのかなんかでしょうね、多分ね、組織、うん、悪い方なのか元味方だった方なのか分かんないですけどね、そういう話になってるんですね。
めっちゃありますよね、はい、こういう。
そうですね。
殺人者の記憶法っていう韓国映画。
はいはいはい。
見ました、見ました。
うん。
あれもそうし、
そうですよ、ね、
かなっていう。
うん、まあ、これは多分安定というかね。まあそんなにめちゃくちゃ面白くもないでしょうし、つまらなくもないだろうなという感じではありますけど。
うん。
はい。じゃあ、マサいかがですか？
なんか、本命をわざと言わなかったのか。
あ、これはマサのために。
おお、ありがとうございます。多分そういう気を使っていただいて。いや、まあ、パーですね。
そうですね。
多分僕、今年で一番楽しみにしてるかもしれないです。
そうですね。うん。
主演がケイト・ブランシェットだし、
うん。
あと、あれですね。ノエミ・メルラン。
うん。
あの、燃える女の肖像。燃える女の肖像の
主演
の
人。はい、はい、ですね。
うん。で、まあ、多分まあ、聞いてる人もご存知のように、アカデミー賞では作品賞、監督賞、脚本賞、
うん、
主演女優賞、まあ、多分、受賞はしてないのかな、
うん、
でも、6部門でノミネートされてるし、
ね、うんうん。
はい。なんか、見た人みんなすごくすごいっていう感想を言ってたし、
うんうん、
ケイト・ブランシェットの演技としても、こう、最高なんじゃないかっていうか、
うんうん、
ブルージャスミンで多分主演女優賞を取ったんですよね。ケイト・ブランシェット多分取ってること思うんですけど、
はい、
はい。それを超えるような。
うんうん、
あとなんか、
はい、
うん。
まあ聞くところによると、その、まだ見てないんで、比べようがないですけど、エブエブとよりもこっちの方が面白いってね、
言、うん、う人も
いますよね。まあ、もう見てる人はね。
うん。
うん、楽しみですよね。
うん。ケイト・ブランシェット自身も辞めるっていう、引退するみたいな話もあるから。
あ、そうなんですか。
はい。これが最後になっちゃうかもしれないし、じゃぜひ辞めてほしくないなっていうのが僕の気持ちなんですけど。はい。だからすごい楽しみにしてますね。
はい。
なんか試写会とか応募したんですけど全然当たんなくて、うん、
あ、
やっぱすごい数の人が応募してるんだ。
いや、それはそうですよね。
うん。で、あとは聖なる復讐者、
うんうん、
韓国映画ですね。
はい、
まあフライングサスペンス、
うんうん、
まあ、うん、復讐者って書いてる。はい。まあ、ちょっとどんな内容かちょっと知らないですけど、
うん、
あ、でもなんかあれですね、今公開した不思議の国の数学者って今週から公開されているキム・ドンフィーっていう人も出てる。
だから、
キム・ソンス、
うん、はい。なんか、主演っていうか、その主人公の双子の弟が殺されて、
はい、
その犯人を、まあ、裁かれ、少年法で裁かれないということで、
うん、
わざわざ少年院に自分も捕まって行って復讐するみたいな話みたいですね。
うん。
うん、
なんかちょっと知的障害者の弟が殺されちゃうみたいな感じらしいですね。まあちょっとあらすじに書いてるから言っていいと思うんですけど、はい、じゃあそこら辺がなんかちょっと ありがちってありがちだし、うんうんうん、そういうふうなところでちょっと障害者使うのはいい、どうなのかってちょっと今、もう結構使われた手法じゃないですか。
そうですね。感動させるためにみたいなところが結構ね、あったりしますよね。
そこがちょっとなっていうのはあるんですけど、まあ、見てもいいかなとは思ってますね。
はいはい。
そんなとこかな、うん、まあ、あ、そうだ、あと挙げるとしたらフリークスアウトかな。
おー。あれね。
イタリア映画ですね。
はい、イタリアでも結構賞を取ってる。
そうです
ね。作品ですけどね、
うん。イタリアのアカデミー賞と呼ばれるダビッド・ディ・ドナッテロ賞で、16部門にノミネートされて、6部門受賞とか、うんうん。
はいはい。
はい。なんか、いろんな能力を持つサーカス団とナチスの戦い、
うん、
描いたっていうのはちょっと面白そうだなと。
だから、どれぐらい真剣に作ってるか、どれぐらいふざけて作ってるかにもよるんでしょうけどね。
そうそう、うん。
まあ、ちょっと見てみたいなっていう感じにはなる。ところありますね、うん。
まあでもイタリアってでも元々はドイツと一緒にやってたんじゃないのかっていう。
あ、そうですよね。よく考えたらね。
途中から寝返りますけど。
うん、なんか、だから、まあ、個人的にはサーカス団はそのナチスには、ね、
まあまあ、
ね、こう、はい、入らずにっていうかね、抵抗してみたいなことなのかもわかんないですけどね。うんうんうん、
でも自分の国にまず抵抗した方がいいんだろうなっていう。
そうですね、
まあどういう話の展開かわかんないですけど。
うん、逃げた先なのか、なんかわかんないですけどね。うん、
イタリアってその、戦争終盤の時に、
うん、
寝返るというか、
はいはい、
じゃないですか。
はい。
だからなんかそこはあんまり言わないようにしてるのかなって
思
って
る部分があって。その史実にはあんまり基づかずに。
そう、ドイツ敵だみたいな感じにして、うん、自分たちはそっち側じゃなかったみたいな雰囲気にしてんだったらあれだなって。
はいはい、なるほどね。その、メタファーとしてただ、ナチスとかヒトラーを使ってるだけで、みたいなね。
うん。それだったらまあいいんですけど。
うん、
自分たちも、
うん。そうですよね、うん。
連合国側だったんだよ、みたいな感じだったら、うん、えってなるから。
確かにね。
うん。この描き方もちょっと注目したいな。
確かに。
はい。
はい。
そんなとこですかね。
そうですね。あ、まあ、あと一つ挙げるとすれば僕も韓国映画で、
はい、
同じ下着を着る二人の女ですかね。
おー。
はい、まあ、これ、
東京フィルメックス。
そうですね。22年の東京フィルメックスで、うん、まあ、僕は見れてないですけども、
はい。
はい。あと、2021年の釜山国際映画祭で5部門受賞とかね、書いてありますけど、うん、うん。まあ、はい。
同じタイトルだったんですかね、
ああ、そうですよね。多分違うかもしれないから、もしかしたら、そのタイトル聞いたら見てるって人はいるかもしれないですけどね。まあ、母と娘の話っぽいんで、僕からしたら全然遠い話にはなるんですけど、
はい。
まあでもそういうの、韓国映画なんでね、まあ、
うん、
出来はいいでしょうから見てみようかなってちょっと思ったっていうところですね。はい。
はい。
はい。そんなとこですかね。
はい。
はい。
ありがとうございます。じゃあ今日は5月上旬の注目作品について話しました。ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。